The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は政治権力というとても大切なテーマについての話です。どのような政治形態であっても、その国民は自分が置かれている権威に従い、立派な市民でなければなりません。クリスチャンは特にそうです。権威が正しく、良ければ従う必要があると思っているクリスチャンがいるように感じることがあります。ところが聖書は、私たちはどのような権威であっても従わなければならないと語っています。権威はすべて神が立てられたからであると書かれています。そのことはローマ人への手紙13章に書かれています。存在している権威はすべて神によって立てられたのだから、私たちは権威に従うべきですとパウロは言います。親切で優しい良い支配者に従うのは簡単です。けれども状況が悪く、人々が支配者を嫌っているなら、従うのは当然難しいです。税金に関しては特に難しく、起こることもあるかもしれません。けれどもここでパウロは、困難な状況の中でも、クリスチャンは模範的な市民としての光を輝かせなさいと言っています。ローマ人への手紙13章を丁寧に読むと、さまざまな側面に触れているのがわかります。そのうちの一つは死刑についてです。この話題については、クリスチャンの間でも意見が分かれています。死刑に賛成の人もいますが、クリスチャンの在り方に相入れないと考え、反対する人もいます。異なる意見があることを承知していますが、私はローマ人への手紙13章では死刑を許していると思っています。この章を根拠に死刑に賛成することは可能です。けれども、異なる意見を持っても構いません。各人がそれぞれの見解を持つ権利があります。本題に戻りましょう。私たちは上に立つ権威に従順でなければなりません。神のご計画の中で、さまざまな関係における権威があります。例えば、子供たちは自分たちの親に従順であるようにと聖書は語ります。妻たちは夫に従順であるようにと語られています。これに関しては注意が必要で、正しく理解する必要があります。パウロの言葉を誤解して、妻を夫に盲従すべきと理解する場合があるからです。そうではありません。これは、妻は夫の尊敬を受け、夫によって守られるという立場に置かれることです。ちょうどキリストが教会を守るように。イエス・キリストは教会の頭です。これには疑問の余地はありません。キリストは御父に従順に従い、教会のためにご自分の命を捨てられました。同じように、市民は政治権力に従わなければなりません。ただし、これには例外があります。政治権力が神の御心や神の律法に逆らうことを求める場合は、権力者ではなく、神の御言葉に従わなければなりません。上に立つ権威と神の権威とが対立する場合は、神に従うべきです。この一つの実例を、旧約聖書のダニエル書に見ることができます。ダニエルは政治権力の内部にいました。当時、王の命令は絶対でした。その王が自分以外に、どのような神をも人をも礼拝してはならないとの命令を出しました。これは明らかに神の律法に反しています。ダニエルはそれに抗議をしませんでした。デモをして積極的に反対する方法は取りませんでした。けれども彼はその命令に従いませんでした。そのことは王に伝えられ、彼は引き渡され罰を受けることになりました。ところが王の与えた罰を通して、 神はご自身を表されました。ダニエル書を読み、この結末がどんなに素晴らしかったかを学んでください。神は政治権力の神の御言葉や御心に反する行いを妨げられます。私は今のアメリカ政府に不満があります。彼らは妊娠中絶は合法だと言います。これは私には耐え難いことです。私は妊娠中絶は殺人だと思っています。毎日3300人もの子供が中絶によって殺されています。これは非常に悪いことで、不道徳極まりないと思います。私たちの不満を表すために立ち上がってプラカードを掲げ、命を守るために政治的な戦いをすることも可能です。けれども中絶をする委員の入り口を封鎖するという権利は私たちにはありません。それは違法です。だから私は国民の心の中に愛や思いやりや許しを示したいという願いを起こさせる働きをしようとしています。パウロがローマ人への手紙を書いたとき、イスラエルはローマの統治下にありました。ローマという政治権力のもとには、さまざまな規則がありました。その一つは、権力者であるローマ兵は誰にでも、この荷物を運んで1ミリオン行きなさいと命じることができたことです。そのように命じられたら、もう1ミリオン行きなさいとイエスは言われました。またこの実例が聖書に書かれています。キリストがご自分の十字架を背負ってビアドロローサを歩まれた時、ローマ兵はイエスが十字架の重みに耐えかねているのを見て、群衆の中からおそらく体格がよく強そうであったと思われる一人の男を選びました。クレネ人のシモンです。そして十字架を運ばせました。ローマ兵の命令でしたから、シモンはすぐにイエスの十字架を取り、イエスの代わりに十字架を運びました。これは当時のローマの政治権力がどのようなものであったかを示す例です。次に税金のことについてです。パリサイ人とヘロデ党の者がイエスのところに来て尋ねました。カエサルに税金を納めることは正しいことですか？イエスは銀貨を持ってくるように言われました。そしてそれをご覧になり、これは誰の肖像ですかと尋ねられました。彼らはカエサルのですと答えました。そこでイエスは、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言われました。この地上の国においても、私たちは良い市民でなければなりません。霊の国である神の国がありますが、神の国はこの地上のことだけではなく、霊のことが含まれます。霊のことは目に見えませんし、霊の目が開かれていなければ理解できません。ここで創世記9章4節からの御言葉を読みたいと思います。聖書をお持ちでしたら、創世記9章をお開きください。しかし肉はその命である血のままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。ここに私が先ほど述べた死刑に対する言及があります。人の命を奪った人の命を奪うことが可能だと書かれています。だから死刑は聖書的だと思います。人は動物とは異なるからです。進化論が正しいと信じる人たちは、人は単に高等な動物に過ぎないと言います。これは全くのナンセンスです。クリスチャンは神は動物界を作られたと理解しています。さまざまなレベルの動物界があります。しかしどの動物も神との交わりを持っていません。 どの動物も神の形に似せて作られてはいません。人間だけが言語を持っています。人はお互いに、そして神と意思疎通を図ることができます。これは動物にはできないことです。動物は鳴き声を出しますが、考えることや言葉で意思疎通を図ることはできません。それができるのは人間だけです。人と動物を区別する最も大切なことが、この創世記9章に書かれています。人は神の形に作られたことです。神は私たちのうちに霊を置かれました。とはいえ、神は動物界も愛しておられます。私たちは動物を虐待してはいけません。創世記にはノアの箱舟の後に、神は動物を食物として人に与えられたとあります。ですから、ノアの箱舟以前は全ての人がベジタリアンだったようです。これに関しては異なる意見がありますが、聖書からはそう理解できると思います。私がお伝えしたい一番大事なことは、神は御子イエス・キリストによって全ての人を救おうとされていることです。人も、その妻も、子供も、男も女も、全ての人をです。私たちには救い主イエス・キリストが与えられています。あなたがイエス・キリストを信じるなら、永遠の命が与えられます。これは動物界には当てはまりません。御霊によって新しく生まれ、神の子となった人にだけ当てはまります。神は私たちを愛しておられます。このことを信じてください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ、神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。